おはようございます。僕の頭の中には木が9に見えてるみたいで、クレネジンっていうのは間違いでキレネジンですね。はい、笑ってていいんですよ、これは。どうも僕の記憶の中には、はい、キレネをクレネでずっと覚えてるんですね。どういうわけか、そうなんですね。まあ凝り固まった年寄りだっていうふうに思ってもらっても仕方ないなというふうに思うところですけれども、まあキレネ人シモンのお話です。マタイ福音書はこのお話をたった一節、この出会いを一節に記している。イエスが担ぐべき十字架を無理やり背負わされてゴルゴタの丘に運んだという、その話です。お話しするときにちょっと一曲、YouTube の音ですけれども聞いていただきたいなと思っているのがありますので、ちょっと流しますね。 4分ほどの曲です。この曲は山内修一さんという方が作ったドロローサの歌っていう、フォークソング世代の人たちは知ってる曲だと思います。フォークソングといったら60年代後半から70年代流行ったブームの時代ですね。釜谷津博だとか、それから、クリスチャンのそのフォークシンガーが結構いるんですよね。公表してませんが、クリスチャンの人たちが結構いる。そういう人たちの中で山内さんという人は、いや自分は神様のことをそれで作っていくというふうなスタンスでずっと作り続けたものがあるんですね。そういうものをその世代の人たち、教会に通っていた人たちの中にそれをこうとても親しんだ人たちがたくさんいるわけですね。でその中の一曲です。ドロローサの歌です。黒沢凛さんという人が歌っているんですね。この人が今最近、まあ、数年前ですけども、この山内修一さんの曲をかなり YouTube で発信しています 人は YouTube でドロローサっていうふうに打つとちゃんとヒットしてきますので聞いてみてください。山之内さんっていう人は日本基督教団の西川口教会に教会員として集われた方ですね。で、70年代にジャパンアメリカツアーっていう会社を起こされて、まあ、アメリカを拠点に、まあ、旅行会社を、経営されるというか、まあ、された方だと思うんですけれども、音楽を、まあ、教会にかなり深くもたらした方だなというふうに思います。拠点がアメリカだったんですけど、時々日本に帰ってきて、あの僕も一度ですけどお会いしたことがあって、まあ、そのお会いした機会に西川口教会に行ってみようと思って行って、その礼拝特別な集会があったところにお邪魔したということがありました。まあ、いろんな曲を書いておられるので、その彼の証と一緒に楽しまれるといいのかなとは思いますけれども、まあ、ここで歌われていたこともそうですけれども、そのイエス様が十字架を背負って歩まれた道があったということですね。そして、まあ、今その道っていうのはビアドロローサ、悲しみの道というふうに言われて、カトリックの教会の人たちが主にその道を歩む行事を行っているというふうに言われています。約600メートルぐらいの距離だということですけれども、まあ、実際はどれくらいあったのかはちょっとよく分かりません。ピラトの旧官邸と言われているのが今のエルサレムの、イスラムの居住区にあたるエルサレムのライオン門っていう門から、カトリック、キリスト教徒の居住区にある、聖墳墓教会、イエス様のお墓があったとされる教会があるわけ、あった場所に教会が建てられていて、そのお墓のところまでのその距離ですね。それがそこにビアドロローサがあると。その上を歩くんですけれども、昨今その発掘調査が進んでいて、実際のドロローサっていうのは今の地下の数メートル下に実際にあるというふうに言われて、そこも全部ではないと思いますけれども歩くことができるというふうに言われています。シモンは無理やりですね、その十字架を背負わされた。しかもそれを誰から頼まれた、そのことをするように命じられたかというと、ローマ兵からということだと思います。ルカ福音書はこのシモンのことを田舎から出てきたっていうふうに記してるんですね。で、ルカは多分エルサレムのことも、それからローマ帝国のさまざまなこともあんまりよく知らないで記してるのかなという感じがするんですね。キレネっていうところは決して田舎ではないんです。どういうことかというと、キレネっていうところは今でいうところの、カルタゴの、間、エジプトとカルタゴの間にある町ですね。今のトリポリですね。リビアのトリプリっていうところです。で、フェニキア人によって地中海の交易が盛んになるんですけれども、その盛んになっていくさなかにユダヤ人たちもその町に入植をするということがあったんだと思うんです。だから、 そのキレネにはユダヤ人の集落があって、そして集団でそこで過ごす、そしてお祭りの季節になるとそこから退去してエルサレムに巡礼の旅に帰ってくるという、そういうことがよくあったんだと思うんですね。イエス様が十字架を担がれた時は杉越の祭りの真っ最中でしたから、だから当然そういう人たちが退去していたということが考えられます。その中の一人だったと思うんです。だからルカが田舎の人っていうのはちょっと無理があるのかなっていうふうに思います。ただエルサレムからその地方のことを、各地のことを考えると、エルサレム中心にものを考えれば他の地域のことかなっていうふうに考えられるのかなというふうに思いますね。マルコ福音書はこのシモンについて、アレクサンドロとルフォスの父というふうに記しています。アレキサンドロとルフォスとの父、このことは実は重要なことだろうと思うんです。パウロはロマ書の16章の13節でルフォスとその母に挨拶をしています。よろしく、よろしく言ってほしいって。ローマの手紙はパウロがまだローマに行ったことがない、そしてこれから行きたいからよろしくっていう挨拶のことを兼ねて記されたものでした。行ったことのないパウロがその場所にいるであろう人たちのことをどうして知ることができたか、やっぱりかなりこの人たちは知られている人たちだったと考えられます。だからマルコ福音書がこのシモンのことについて詳しく、この人のお父さんですよって、この人たちのお父さんですよっていうことを言うのは大事なことだったはずです。アレキサンドロさんとルフォスさんのお父さんです、皆さんご存知でしょう。福音書ではそのことが記されていた、しかも重要なところで、無理やりイエス様の十字架を担がされた人ですよ。無理やり担がされた人がその意味をどこかで捉えた。だから福音書にこうして記されるようになったんですよね。マルコ福音書は今はシリアのどこかで書かれたというふうに言われています。まあ、大体通説そのように理解されています。以前はローマで書かれたんではないかというふうに言われていました。まあ、そういうことがあるんですけど、そういう詳しい話はまたいつかできればしたいと思いますけれども、その流れを考えると、人の思いがですね、どういうふうに考えさせられていくか、そのことを考えると、これはパウロが知るべくして知ったこと、そしてマルコ伝の著者が示さなければならないこととして示したということではないかなと思います。この出来事は決して小さいことではないんですよ。 マルコが記した通り、そしてこのシモンの事柄はマタイもそしてルカも引き継ぐわけですね。約600メートルとしてイエス様とシモンは一緒にそこを歩いていくわけです。僕は30キロになるお米を、多分月に1回か2ヶ月に1回ぐらいの割である市営住宅の5階にあげます。持って上がります。仕事ですからそうするんですけれども、いやーきついですよ。30キロというのは半端じゃない。まあ距離にして登るっていうのはまあエネルギーはまたちょっと違うかもしれませんけれども、50メートルもないんですよ、20メートルもないんですよ。でもとてもとても何回も繰り返せなんて言うとちょっとやめたくなりますよね。1回で、それは届けたいというふうに思います。そういうものですけれども、あのイエス様が担がれた十字架はどのくらいの重さでしょうか。一人の大人の人を支えるだけのしっかりした木材でなければならない。簡単に崩れてはならない。そういうものですよね。私たちは映画やあるいはアニメでもさまざまな静画だとかさまざまなもので絵で映像でそういうものを見ますけれども、見るだけでその重量感というのは計り知れないものが感じられますよね。600メートルは遠いですよ。そこで並走というか、まあ、並んで歩く、シモンは何を思ったでしょう。シモンという名前はご存知の通り、新約聖書にはよく出てくる名前です。シモン・ペテロといえばよく皆さんも知っている。他にもシモンという人は出てきます。川波市シモン、そして重い皮膚病を癒された、規定の病を癒されたシモン、いろんな人が出てきます。よくある名前というふうに感じられますけれども、最初に出てくるのは創世記の29章の33節、族長ヤコブの妻レアが長男となるルベンを出産した後に、その次に命を授かった時に、そして生まれ出た時に名付けたのがシメオン、ギリシャ語で言うとシモンになるんです。ヘブライ語でシメオン。レアはその時思いました。神は自分のことを覚えておられる、私の思いを聞かれたって、シェマーっていう言葉をよく時々お話ししますけれども、 シェマ、聞けっていう意味ですね。聞け、聞くっていう言葉の、命令形になります。シェマ。そして命令形でも強い命令形と弱い命令形があるんだそうですけれども、シェマは強い方だっていうふうに聞いたことがあります。まあ、そのシェマと関連する言葉が、まあ、このシメオンのシマっていうんですかね、に関連しているということだというふうに思います。聞く、そして神は聞いた。その名前をシメオンという人はその意味を持っているんです。神は自分のことを聞いてくださった。シモンさんとイエス様との関係がそういう関係だとするならどうなんでしょう。十字架を担ぐ話とシモンさんの強制されて、まあ担がされたという思いと、シモンという名前と、無関係じゃないように僕は思うんですね。苦難の中に、その真っただ中にあるイエス、そしてドロローサの道を多くの人々のあざけり、罵倒、そういうものを受けておられたのはイエス。しかしそこに並んで歩いたのがこのシモン。なぜ自分まであざけりを受けるのか、なぜ自分まで罵倒されなければならないのか。関係のない存在なのに、たまたまローマ兵が自分に目を留めて、お前がこの十字架を背負えって命じて、それに従っているだけなのに、イエスはご存知の通り、そのあざけりや罵倒に対して何もお答えにならない、対峙していかない。そのままそれらを受けるようにゴルゴタの丘に登っていかれた。その先にある十字架に、その担いでいる十字架につけられるということも受け入れて、そのまま登っていかれる。何か会話があってもいいなと思います。担がされているシモンからイエスに何か尋ねる、何かを求める、そういうことがあってもいいと思います。そしてそれにイエス様が何がしかお答えになるということもあっていいと思います。新約聖書はどこにも何もそのことについては伝えません。しかし重要なことは、このシモンがアレクサンドロとルフォスの父だということでした。そしてルフォスとその母はパウロから挨拶を受ける存在でした。 時はイエスの死という残酷なことをこう迎えさせていきます。シモンはそれをどこで見ていたんでしょうか。またその3日後に展開する事柄をどこで知ったんでしょうか。よく思うんです、自分のことにしてみては、こうしたことを聖書のこうした聖書の事柄を自分のことにして聞いてみたらどうだろう。人に自分のことが知られなくても神は聞いてくださっている。他の人が何も覚えなくても私のことを神はすべて知っておられる。それはまた私の救いでもある。私の平和でもある。そういうことを思うときに思い出すのが僕の連れ合いのおじいさんのことです。若いときに教会に導かれてクリスチャンになりました。でもあるとき教会の人たちとのやり取りの中でつまずいてしまい、教会に行くことをやめてしまう。何十年っていう時を経て、そして息子の嫁がクリスチャンになったということを聞き、そしてその交わりの中で自分もクリスチャンだということを表す。でも息子も家族も知っています。密かに自分が神様を信じ礼拝してきた、賛美歌を歌い聖書を読み聖書の御言葉にかなう歩みをしようとして努力してきた。世の中の教会に対するマイナスな思いを家族も味わいさせたくないっていう思いが働いて、密かな礼拝を続ける。その思いを家族は知っていたって。でも救いの道は開かれていくんですよね。嫁を通し、嫁の家族を通し開かれていく。神様は聞かれる、知ってくださっている。キレネ人シモンの名はそういう名前ではないかな。だからシモンとその家族は知られなくても十字架を担ぐことを喜んだんだと思います。あの時担がせられてよかった、そう考えたんじゃないでしょうか。そしてそれが神様の導きだった。どこにもそれは書いてないですけれども、でも名前が表すところはそういうものだなと。主のために担ぐ、彼らはパウロと一緒に教会のことを担いだんでしょう。自分の十字架を背負って私に従いなさいっていうイエス様の御言葉に従って、パウロが説く十字架の言葉は神の力だ、救いの力だっていうことを覚えさせて、そして共に 担いでいったんじゃないかって。私たちも同じです。その信じるものを本当に意義深く覚え、このことを覚えさせて、意義を覚えさせて、そして今も神様は導いていかれます。私たちも同じように十字架を担ぐことが示されてきているんだろうということです。一言お祈りします。神様、お導きを感謝いたします。自分にとってのイエス様、自分にとっての背負うべき十字架、いつも考えさせられる言葉ですけれども、事柄ですけれども、どうぞ今ここに集うお一人お一人に神様が望んでくださり、その思いを聞いてくださり、導いてくださいますようにお願いいたします。お一人お一人は本当に尊い存在です。あなたが導き、救いの御手で引き上げ、さらにあなたの御胸にかなうように恵みを与え、成長させてくださいます。どうぞ一人一人が御胸にかなったことを行うことができるように、この一週間もお導きください。また共に歩みながら神様の御名をたたえていくことができるように、あなたを信じる者たちの交わり、関わりをこれからも豊かにしてくださいますようにお願いいたします。この祈りを尊き救い主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。